マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いしています。今夜は先週に引き続き、ラジオ関西の佐々木ディレクターにご登場いただきます。今夜はどんなお話になるのでしょうか。佐々木ディレクター、こんばんは。
こんばんは。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週はもう愛しを一本見させていただいたぐらいの満足度がいやいや、でも映画を見たいなと、それがどのように映像で表現されてるのかなとかすごい思ったので面白かったです。
あ、よかったです。
ありがとうございます。さあ、そして今週は何やらガラリとお話を変えて、雰囲気を変えて作品を紹介してくれると伺っているんですけれども。
そうですね。
今夜はどんなお話を。
今日はね、僕の大好きなホラー映画なんです
データー。ちなみにこの後ホラー作品でハリウッドでも活躍している中田秀夫監督のインタビューあるんですけど、それはねロマンポルノなんですよ。
これちょっと B 級ホラーですね
そうですか。結構ロマンポルノで来るのかなと思ってたんですけど、ホラーで来るわけですね。
ホラーも大好きでね、ホラーもね、初めて映画館で見たんが11歳の時、まあ、小学校5年生ですね、でスペースヴァンパイアっていう映画を見まして、まあ、これがきっかけでホラー好きになったんですよ。
そのスペースヴァンパイアのどの辺にこう、ビビッときたんですか。
これなんかエイリアンみたいな感じで、宇宙からその吸血鬼、まあ、コウモリみたいな吸血鬼が人間の姿に変えて地球にやってきて、世紀を吸うんですよね。目からビームみたいなの出して相手をこう吸い取るんですよ、世紀を。その相手ミイラみたいになっちゃう。ただそのエイリアンがね、全身全裸の女性なんですよ。
それ目見てしまいますわ。
で、全裸の女性がうろうろして人捕まえて、目からビーム出してこう吸い取ってミイラにしていくという。
見たい。
それ小学の時に見ちゃって映画館で。
めちゃくちゃ面白いやつじゃないですか。
そうなんですよ。でもね、音楽がね、映画音楽がヘンリー・マンシーニやってるんですよ。ティファニーで朝食をとかのね、結構本格的な。ホラー映画なんですけど、
本格的で、
ちょっとエロいところもあって
全裸の女性がうろうろしながら目からビーム出して
正気を吸い取る。
まあまあホラーじゃなくてもありえそうですけど
で、まあ当時ちょっとビデオバブルでね、ホラー映画とかのよう B 級ビデオもよう出てたりとかして、テレビでもやっぱゴールデンタイムにホラーやってたんで、まあそんな影響で特にゾンビ映画とかにハマってしまって、
で
ちょうどその時バタリアンとかも上映されてたんで、
先週もちらってね、出てましたけど名前が、
で友達とゾンビごっこしながら、小学校で友達の頭にかぶりついて脳みそくれとか言いながらやったりとかぐらい好きで、
嫌だキョンシーごっことかケイちゃんもしましたけど、脳みそくれは言わなかったですね。ピョンピョン飛んでただけですけど。
でも小学校の時にオールナイトも行ったんですよ。当時ホラー映画のオールナイトもあってね、
小学校の時に、
三宮で三劇いう映画館が高架下にあって、それ2本立てで、まあ週刊でたかな、日替わりかでホラー2本立て、そのうちの1本をね、父親と一緒に連れてってって言って、オールナイトで見に行ったんですよ。
理解があるというかチャレンジャーなお父様で
それがね、地獄の謝肉祭って映画とマニアックって映画の2本立てやったんですけど
まあ今マニアックな話しか出てきてないですけど、
2本目のマニアックの途中で親父が出てね、もう耐えられへんで、この気持ち悪い、嫌やって言って、
あら、
で一人で残り全部見てっていう思い出が結構残酷な映画やったんですけどね。
その頃から、そのお父さんがちょっとこれは残酷すぎるからもう見てられへんっていうようなものも目ランランとさせながら見て
ましたね。女の人の頭の皮剥いでいくような映画。
ちょっと待ってそれって何にグッとくるんですか。
まあでも結構見せ物的な要素に惹かれたんちゃいますかね。
芸術的なという
じゃなしに、もう見せ物小屋みたいな、非現実的な、
まあ言ったら普段は見れない、絶対見られないものがそこで繰り広げられてることに、
とその特殊メイクの、まあ、技術みたいなのね、すごいな、こうやってやるんやみたいな。
めっちゃ冷静な子供です。
だから図工の時間、小学校で作ってましたもん、そういう脳みそ飛び出るのああいう模型とかはね。
いた、一人だけいた、いたな、そういう子が。へえ、それぐらいハマって。
ハマりましたね。
でも、ゾンビ映画とか言っても、まあそのなんていうのかな、リアルな怖さとか、まあそういう、芸術的なクオリティとか、いろんなパターンがあると思うんですけど、ど
のあたり。一番有名なのがね、そのジョージ・エロメロのゾンビっていうのが一番有名な映画で、まあこれ結構文明批判とか、まあ社会批判性も入ってて、ドラマ性もあるんで、ただのゾンビ映画に終わっていない、まあ映画なんですけど。それがね、公開されたのが1978年なんですけどね、その翌年に早速1979年にイタリアでね、サンゲリアっていう映画が作られたんですよ。サンガリアじゃない、サンゲリア
1、2言いたくなった、はいはい、
これがいわゆるマカロニゾンビって言って、はい、
まあ、
マカロニウエスタンってあるじゃないですか。
ありますね。
まあ、そのイタリアで作られた、まあ、ゾンビ映画っていうのでマカロニゾンビって言うんですけど、うん、まあ、それの草分け的映画で、うん、まあ、かなりな、まあ、アリューパクリなんですけどね、
まあまあまあ、ヒットした作品があって、それをね、まあ、アレンジするというか、
アレンジ、
うんうんうん、
でタイトルがねこれサンゲリアって言うんですけど、はい、オリジナルタイトルはねゾンビ2って言うんですよ
まあ、なんだろう、
勝手に2つけてるやんみたいな、続編でもないのに
潔いですね、
ええ、
ゾンビ良かったから2みたいな、2
勝手にだれで2つけて、
はあ、
でこれが結構そのドラマ性もなく社会批判性もなく、ただほんまにグロテスクで低俗な、まあ、見せ物的な映画なんですよ。
ほう。
でね、あ、そう、一つね、あの言っていいですかね、あの、
あ、
前あの劇団赤鬼の岡本さん出られたでしょ、
はいはいはい、もうゾンビ大好きでね、ゾンビ映画、
走るゾンビの元祖が2004年 の、 あのリメイク版のドーン・オブ・ザ・デッドって言ってたんですけど、うん、いやあれ違いますよ違いますよ
岡本さん、違いますよ、
違いますよ。1980年のねゾンビドロームっていうのがね、はい、最初らしいんですよ。
あ、そうなんですね。
でそのバタリアンでも結構走ってるんですよ、85年の映画で。
あ、そうなんですか。
もう走りまくって脳みそが食ってる
で小学校の佐々木くんも友達の頭でガーッ食ってたっていうへー
で、まあ、正統派じゃないんですよね、マカロニゾンビって言ったら、
うんうん、
まあ、理由なんですけど、特に違いって言ったらね、ゾンビが違うんですよ。
ゾンビ自体が、
ゾンビ自体が、うん、だからあのアメリカのゾンビは結構青い、青塗りした顔の、
あ、まあ、顔色の悪い、青白い顔して、
そうですね、たまにちょっと血が出てるぐらいの感じで、
はいはいはい、
もう今死にたてっていうような感じの、まあ、時代のゾンビなんですけどね
その新鮮さぐらいなるほどね、うんうん、スリラーとか、
あ、そう、スリラーみたいな、
まあ、そうですね、マイケル・ジャクソンのだったらちょっと青い顔した人が出てきますね、うんうんうん、
イタリアのゾンビは違うんですよ、もう、
ほう、
もう埋まってる中からこう出てきてるから、
土から出てきてるから
腐乱してるんですよね。
ええ、
腐ってるんですよボロボロでも、
はあ、
ほんで結構リアルでね、ほんま本物のウジ虫とか、まあ、ゴカイとかミミズとかをこう体中につけて出てくるんですよ、くわ、垂らしながら。
私ちょっと退席していいですかお父さんと同じ感じで。
それまあ粘土とか、
うんうん、
まあ、ラテックスとかを使って、まあ、表現、結構リアルに表現してるんですよ。
へえ、じゃあそのまあリメイクというか、まあまあオマージュというか、ゾンビ2とイタリアでなった時には、ゾンビ自体が全然変わって、
まあ、全然違いますね、結構グロテスクな。
はあ、物語はあんまり変わらないんですか。
ね、結構イタリアの方はブードゥー系のゾンビがやっぱ多いですね。そういう
ブードゥー系の
宗教的な儀式の、
は
あ、もともとブードゥー教でこう死体を蘇らせるっていうのが、まあ、ゾンビの最初のそもそもルーツで、
はい、
そのジョージ・エロメロのゾンビは、まあ、宇宙からの光線で死体が蘇ったっていう設定なんで、
うんうんうんうん、
まあ、そこから結構ゾンビの路線で結構アリューが作られてるんですけど、
うん、
サンゲリア結構そう昔ながらのゾンビの要素も入ってる。
本当に死体が蘇ってきた、
謎の奇病で蘇るっていう設定なんですよ。
あ、
だ主人公の女性が、まあ、新聞記者らと行方不明の血を探して謎の島へ行くんですね、
うん、
でそこで奇病が蔓延してて、はい、その病気で死んだ人が生き返って襲ってくるって、まあ、設定なんです。
へー、しかもちょっとの時間は私の中にいたから、フランしたり、虫と仲良くなったりした状態で蘇ってくるわけですね、でもそっかそっか、うんうんうん、
で一番の見どころはね、
はい、
あの海中ゾンビってのがあるんですよ。
え、海の中ってこと？
ちょっとね、その島に向かう途中クルージングみたいな感じで、じゃあスキューバダイビング消火みたいなシーンがあって、
あ、
で女の人が、まあ、ティーバッグ履いてこう潜るんですよ、
うん、
ほら中に海の中になぜかゾンビがいて、サメと戦ってるんですよ。
ゾンビが？
ゾンビがサメと格闘してで最後サメの肉を食らいついて食うっていう、ちょっとよくわからない
若干アトラクション的な、もうすぐ島に着いたらゾンビいっぱいいるぜっていうちょっと横を食うみたいな、
海の中にまでゾンビがおるっていうのことですかね。
それはまあ珍しいタイプのゾンビ、
そうですね、
ですよね。
で、あともう一個がね、結構リアルなグロいシーンなんですけど、
うん、
まあ、目ん玉串刺しシーンっていうのが一番有名なシーンなんですよ、この映画の、
うん、目玉焼きを真ん中から食べるっていう話ですかではなくて、
女の子が部屋に立てこもっとって、まあ、木の板で窓が塞いでるじゃないですか、
は
い、ほんなこう物音がするから何やろって窓に近づいたら、こうバーンって手が出てきて、
はい、
ほんでその窓枠の木とかバーン潰してガーって頭つかまれるんですよ、
うん、
とこ引っ張られるんですよ、
はい、
ほんなその木の打ちつけていた板が自分の女の人の顔の方にこう折れたのが向いてるから、
折れたものがね、
尖ったところがこう向いてるんですよね、うん、でゾンビがこう頭掴んでそこにこう行くから、だんだんだんだんメニューの先が近づいてきて腐っていくという、これがまあ 見どころですね。こうすごい特殊メイクやな、ツバ
いや、テンション上がってるのはすごくわかりました だいぶヒヤッとしましたけど、それは、寸止めとかではないわけですね。
寸止めじゃないですね、もうギャーみたいな突き刺さって、
あ、それ主役の女性ではなくて、
じゃなくて、
そういうのを見て、テンションが上が
る。ウキウキする。ウキウキする。すごいな。
そうか。なんかでもね、不思議な話なんですけど、佐々木ディレクターが、佐々木さんが話していると、ちょっとだけ私もウキウキします。ちょっとそれにこう立てられてみたら、だいぶドーンってなると思いますけど、今聞いてる限りではちょっとウキウキしますね。
今そういう映画見ながら焼肉とか食うのはいいかもしれないですよ。
変態。なるほどね。先週あの哀愁の話を聞いた時も、非常にワクワクしてその映画を見に行きたくなったんですけど、ちょっとね、恐ろしいことに今週もお話聞いて、ちょっとゾンビ映画、特にサンゲリア、ゾンビ2が気になってしょうがない今夜でございますが、ラジオ聴きの皆さんもぜひチェックしていただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はラジオ関西の佐々木ディレクターにサンゲリアゾンビ2についてお話を伺いしました。佐々木ディレクター、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストは、あなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ、今夜は素敵な監督にお話を伺いしたいと思います。ロマンポルノリブートプロジェクト、ホワイトリリーというとても素敵な作品を撮られました監督、中田秀夫さんにお話を伺いします。中田監督、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回新ロマンポルノということなんですけれども、はい、このロマンポルノを撮影するっていうのは、監督的には長年の夢だったようなところがあるんですか？
そうですね、僕はあのもう30年以上前なんですけど、
はい、
日活撮影というところに、入社したのは、実はロマンポルノ、当時撮られたロマンポルノに憧れて入ったんですね、
うん、はい、
で残念ながら、僕が入って3年でもう1回あのロマンポルノ終わっちゃったので、
うん、
だから今回は何て言うんでしょう、自分の原点に立ち戻って新しいこのリブートされたロマンポルノを撮らせてもらうということで、僕はその話いただいた時にもう本当二つ返事で、ぜひやらせてくださいって言いましたね。
はい、ただ今回のそのリブートということで、新ロマンポルノになっている制作条件がいくつかあるんですけど、
はい、
総尺が80分前後、
はい、
10分に1回の濡れ場、制作費は全作品一律、まあ、5作品あるんですけど、そしてすごく気になったのが撮影期間が1週間、
はい、
完全オリジナル作品脚本であることと、ロマンポルノ初監督であるというところなんですけど、撮影期間が1週間で1作品取り切るっていうのはかなり大変ではなかったですか？
そうですね、あの大変でないことはないんですが、
うん、
まあ、特にその濡れ場、いわゆるラブシーンというものがあるので、
はい、
ラブシーンってそのアクション映画に近くてですね、で当然その本当にその行為をしているわけではないので、女優さん俳優さんに関わらず、こう前入ってテープみたいなものでこう隠すわけですよね、
うん、
でそれが見えないように工夫しながら撮るとかって、それ非常にこう男女、ホワイトリーの場合は女性同士のシーンがメインで2つありますけども、そういう裸のシーンのところはやっぱりどうしてもちょっと時間かかる、でアクションシーンに時間かかるようにかかるから、普通のドラマでこのペースで撮れっていうのはそんなに苦にはならないんですけど、
はい、
まあ決して楽ではなかったですよね。だけど僕はあの楽ではなかったけど、すごく楽しんで撮らせてもらいました。なぜならやはり僕はロマンポルノに憧れて、男女のドラマというか、女の子をパッショネットに生きる、情熱的に生きる女の生き様を描いたロマンポルノに憧れて日活に入った、その原点に戻れたっていう。
まあ、ロマンポルノといろんなジャンルがある中で、今監督もお話しされた女性同士の愛、同性愛というようなところを描いたというのは、
はい、
どのあたりに魅力とかあったんでしょうか？
そうですね、僕は癖で、まあ、そのホラー映画の中田とか呼ばれてきましたけども、
はい、
ホラー映画やるときもその女性が主人公、まあ、ヒロインである方が、まあ、いろいろそのあの描きやすいっていうか、自分の、まあ、これは特性ですね、その女優さんの中に入り込むようにっていうか、女性のキャラクターとなんかいわばこう自分を同一して、変だな、その要は なんかね、女優さんを見つめてる自分の方がなんかこう熱を感じるんですよね。
うーん、
まあ、男優さんというべきか俳優さんの方はなんかこうキャスティングした時点で、まあ、大丈夫だね、やってくれるよねみたいな、で現場でも現場でも頑張ってねみたいな、ちょっと突き放すんですよね、俳優さんの方は、
はい、
女優さんの方はなんか自分が思うこの映画の中の理想的な、なんかもちろんね、キャラクターはいろいろ様々なんですけど、うん、そういう美しく映画的に入る女であってほしいっていう、こう追い込みたくなるんですよ、
うん、
羊飼いのように、
羊飼いのように、
ね、
うん、
でそれが今度単純にはこういう、ね、主人公2人女性だと、
はい、
こう2倍の楽しみというか
楽しみというか、
その女優さん2人がまあね、こう男女だとどうしても女性の9割方見るんだけど、女性女性だと両方を見る、
で
両方を見て、そのちゃんとこうこの2人の女のエモーショナルなドラマをちゃんと描けてるよねっていうのは、自分にとってもこうもちろん撮影現場でこうどんどん突きつけなきゃいけないんですけど、自分で通って自分で答えるっていうか、でそれはなんか男女でやるよりもちょっとなんか快感なんですもちろん今回もその若い男性がこう入ってくるんで、そこでかき乱されるわけですけど、はい、この2人の関係が、
うん、でもその出てくるその女性の2人が年齢も、まあ、役柄の性格も全く違う中で、本当にまあ私が言うのはおかしいですけども、美しいなとか、同じ空間にいてみたいなと思うような、なんかこうちょっとドキドキするようなところがあったんですが、そのまあ女性の中に入り込んでというところがあるという監督の話で、ちょっと一つ思い出したんですけど、撮影中にまあセクシーなシーンで喘ぎ声がある中で、撮影中監督の喘ぎ声が一番大きかったというような話を聞いたんですが、
はい、陶芸教室ってまあそんなに、まあそもそもちょっと田舎の本当にこうちゃんとした土の釜があるところをどっか見つけようとか言ってたのが、まあ実際には割と街中の、
うん、
そのにカフェとかもやってる陶芸教室、まあ実際にやられてる陶芸教室ということは、その道に面してるわけですよね、
はい、
だからその人だかりができたらあんまり中でね、女優さんが思い切ってできないから、とにかくスタッフにはもうあんまり人が来ないようにちゃんとこうね、撮影でお邪魔してますってぐらいはいいけど来ないようにしてる、特にそういうラブシーンの時は、
はい、
行ってたら僕自身がこのお二人にこう演技指導する時に、うん、つい僕の何て言うんですか、指示したというか師匠の小沼勝って監督は、うん、やっぱりそういうラブシーンの時にもう自分で率先して声を出してたんですよね、
うん、
まあかつてのロンポーのオールアフレコって言って後で声を入れてたんですけど、
はい、
でも現場でもちゃんとやらないとそういうふうに見えないかっていうんで、もう監督がもういっぱい声出してて、まあ何かそれが蘇ったというか乗り移ったというか僕普段あんまりそのやっぱ女優さんの中に入り込むようにやりたいタイプなんだ、要するに歌舞伎の小山みたいな感じですけど、
はい、
なんだけどそこまで声出してなかったですけど、今回ばかり出しちゃいましたよね。だからその僕の声で人だかりができちゃって、おなんかやってるってこうちょっと
それは建物の外にも漏れるぐらいっていうことですか。
録音部さんが、
はい、
かつのワンポイント違ってそのシンクロでその音を取ってるもんですから、うん、録音部さんが中の状況を把握するためにちょっとこう前なんですかね、音を拾うマイクからこうスピーカーみたいな、ちっちゃいスピーカーですよ、
うん、
でそれで僕がでも結構大声でまあその楽に言うとアンアンみたいな声を、
楽に言うとアンアンみたいな声を
そのかなりのボリュームでやってたらしいんですよ、僕は記憶ないですよ、はい、
集中されてたんでしょうね、
でそうすると、まあ、みんなどうしても関心を持っちゃいますよね。
そうですね、うん、で私でも持ってしまいますね、
でそれで川に面した場所だったんですけど、まあ、せめて川の向こうから見ていたいとか、なんかそういうギャラリーがかなりいらっしゃったそうです。
じゃあ監督の結構魅力的なアンアンがたくさんのギャラリーを呼んだのかもしれないです ね、
はい、
まあ、監督はやはりリングとかですね、その、 ホラーといえばというような中田監督と、まあ、認識されている方も多いと思うんですが、私個人としてはこのホワイトリリーという作品、あの監督のホラー映画を見てる時と同じような、体の内側からこう何ですかね、爪を立てられるというか、ゾクゾクするというか、ちょっとそのあまりに内側からそのなんか感情が出てくるので、ちょっと恐怖を感じるというか、ゾクッとしたんですけれども、
あのね、同じことを、テレビの対談番組で古田千尋さんにも言われたんですけど、
はい、
こう女優霊という僕 の、 あの映画デビュー作は、うん、あのことを古田さんがこう脱がないロマンポルノと言って、で今回のホワイトリリーのことを、脱ぐホラーって言ったんですね、
はい、
で僕はホラー意識したことはないんですけど、確かにでも2人は縛り合っているっていうか、その心理的な SM 関係というか、うん、
はい、
あの肉体的にはそうじゃないんだけど、あのなんていうか主従関係がはっきりしていて、
うん、
でこっちが主でこっちが従だ、先生の方がもちろん主だと思っていたら、その関係がぐるっと変わるような局面もあったりして、
うん、
まあそこのちょっとサディスティックマゾヒスティックな関係がなんか、まあホラーに近い感覚で受け止められても、まあ確かに不思議ではないのかなって今は思うようになりましたね。作ってる時にあんまりそういうふうに思ってなかったんですけど、
私自身ちょっとホラー映画が怖いので苦手なんですけど、その肌の緊張感がすごく似ているなという感じにはなりましたね、はい、まあ、このロマン・ポルノという監督がこの世界にぜひ入りたいと思った魅力的な世界が、今回新ロマン・ポルノとして5作品撮影されたわけですけども、
はい、
今後ロマン・ポルノこの世界はどうなっていってほしいとか監督としてありますか？
はい、まあ、僕はね、なんかやっぱりロマン・ポルノに、最初に映画のイロハを教わったというか、その先輩たちからそのようなものを、うん、教わって、そこが本当に自分のスタート地点だったの で、 でもう危機として今回やらせてもらいましたけど、まあ、このただ新世紀ロマンポルノですから、21世紀でのロマンポルノというのはかつてのとはまた違うね、殻を破ったというかこうものになってる。で特に他の監督たちはロマンポルノを僕みたいにリアルに経験してないからこそできる表現というのもあったと思うんですよね、
はい、
で そっからここから僕のまだ無双ですけれども、第2弾、第3弾、今ロマンポルノ生誕45周年って言ってますけど、
はい、
本当は50周年切りがいいですよね
、はい、まあ、
少なくとも50周年に向かって第2弾第3弾と続けるにあたって、かつてのロマンポルノ監督は35歳ぐらいでデビューしてるんです、
うん、
ですから今回もう、今回のこの5人の顔ぶれよりぐっと若返るとか、もちろんその中に半分以上女性の監督がいるとか、
うん、
なんかそのようにこう、まあ、若返りっていうか、要は20代30代の監督、もっと言えばこれが映画デビューだみたいな監督たちの登竜門的なね、
はい、
ブランドになっていくと、なんかすごく面白いかなという夢は抱いてます。ですから僕はこの5本のアンカー役を務めましたけど、
はい、
このバトンというかタスキというか、
うん、
を渡すべき人がその先に待ってくれているっていう夢は実はもう今から強く抱いてます。
はい、ぜひラジオを聴きの皆さんもですね、映画館に足を運んでいただいて、この新しく生まれたロマン・ポルノの作品5作品あります。そして中田監督のホワイトリリー、映画館で楽しんでいただきましょう。3月25日土曜日よりシネリーブル梅田京都南会館で公開が始まっておりまして、神戸では4月8日から元町映画館で上映が始まりますので、皆さんもぜひ足をお運びください。今夜はホワイトリリーの中田秀夫監督にお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
ネマクエストレイディオ。